モグラグラジオです。
お願いします。
お願いします。月に一度はアートトピックの回、9月のアートトピックの回です。嬉しい。嬉しい。
2回言ったね、アートトピックって
3回も言う。デザイナーのマガラです。
あ、おけちゅうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すっかり秋ですね。いきなり寒くなりました。
声声
小さかった。
元気さ元気さ。もう
9月のアートトピックです。
世間はもうなんや、海や山やとこ、秋の行楽に出かけてる最中に聞いてることでしょうよ、これ。もう
そっか、
松茸狩りもみじ狩り
もみじ狩りキノコ狩り
なし
なし
なしぶどう。そっか、そじゃあそんな行楽な感じ。
そう、行楽な感じで行かないとダメですよ。
そうでしたね、
うん、
失礼しました失礼しました。なんのちょっと久しぶりやからな。なんかこの夏からさ、調子出てへんねん。恐竜があんなことになってたからさ、
あ、
いつもあそこで弾け飛んで後半引っ張っていくのに、
1年の計は恐竜にありってい
うもん、ね、そうやね。それがちょっとね、前回お聞きの方はご存知だと思いますけどね。ちょっと今年不発やったから、
うん、もう、そうね、
今年は終わったらなんでもう2015年見てるからさ、
恐竜的にはね、
うん、恐竜的には、うん、
でもまだまだこれからあれやからね、季節的には
芸術の秋ですからね。
そうですよ、アート本格化する時期ですから、これ。
そうです、そうです、うん、ということで後半期も頑張っていきましょう下半期ねじゃあ早速行こうかな。
あ、そうそう、今日なんかいっぱいあるやんか、チラシが。
そうなの、
うん、
細かくね、刻んでいくわ今日は。
じゃあ細かく刻んでいこう。
はい、一つ目のアートトピック、東京都現代美術館で始まったばかりです、ミシェル・ゴンドリーの世界一周展。
あ、
ミシェル・ゴンドリー、
ミシェル・ゴンドリーやってんですか今。
ご存知ですかね。
まあもうあれでしょう、
有名な、
そうです、
ね、映像作家さん、
映像作家ですね、うん、PV から出てきた映画監督って感じで、
そうそうそう、
簡単に言うと
そう一言やったな、
うん、
まあでもなんか久しぶりになんかちょっとこういうポップな展示というかさ、あの、うん、現代美術館やし、
うん、
前はトピックにも出したあの宇宙のやつやってんか。
あ、はいはいはい、
それの後がこれやねんけど、
うん、
おお、なんか秋にポップそうなん始まって楽しそうやなと思って結構楽しみにしててんやんか、
う
ん、話題にもすごい上がってて、いろいろ
だから好きそうやもんな。
そうやねん、そうやねん、うん、ほやねんけどな、
うん、
なんか一言で言うとなんかいまいちでさ
あ、
まあね、それの理由があんねんけど、こう今回、
うん、
展示の半分以上が、
うん、
映画を撮ろうみたいなワークショップのためのなんていうの、セットが組んであるだけで、そのセット自体はあの誰が組ん、もうそのままね、キッチンのセットとか、
はいはいはい、
ミシェル・ゴンドリーの世界が現れてるかって言ったら別に関係なくて、本当普通のキッチンがあるとか、
うん、
でその横には応接間のセットとか車のセットとか、もうセットが山ほど美術館の中にあって、それをワークショップみたいに毎日こうやってるわけですよ。でみんな、そう、自分らも入ってそこで撮ろうよとか、
うん、
それが主なやつで、
はいはいはい、
世界、ミシェル・ゴンドリーの世界見れるっていう感じじゃないねんな。
ああ、なるほどね、
うん、
まあでもまあミシェル・ゴンドリーの映画とかを見るとさ、
うん、
なんつうの、そのちょっとこう現実より彩度が高いセットとかさ、
はいはいはい、
ちょっとこうあのおもちゃっぽいというか、いわゆるセットっぽいセットみたいな、うん、の面白さみたいなところとかは映画の中では感じるけどね、
うん
うん、
で一応まあ2部構成になってて、1つはその完全なセットで自分たちで撮ってみようっていうワークショップで、
うん、
もう1つがその歴代 PV をのインスタレーションと、
うん、
あとその映画で使った小道具がちょっと来てるっていうやつやってんけど、
うん、
そっちをもっともっと見たかったなっていうのが正直な印象で、そもそもさ、なんかワークショップみたいなの私めっちゃ苦手でさ、一回もなんか出たりしたことないねんけど、うん、
分かる
行ってすぐじゃあ今日やろうかみたいな感じもなられへんし、
うん、
っていうね、一番広いところがそのセットやったから、
うん、
なんかそのセットにね、やっぱもうちょっとミシェル・ゴンドリー節が欲しかったし、
はいはいはい、
そうそうそう、
まあ確かに、まあミシェル・ゴンドリーってまあ割と純粋に映像作家やからな。
そうやね、だからそれの展示ってどうなのかなとも確かに思ってんけどな。
まあ、美容区のさ、あのまあいっちゃん有名なあの、
うん、あの曲、あの
ロボットのやつあるやん
か、はいはいはい、
PV、あれとかはあんの？
あれはない、ロボット、
あれないの？そうか、じゃああれやな、なんかそのなんつうの、ミシェル・ゴンドリー的にもその展示することのモチベーションとかは大してないんかもしれんな。
なんかな、でもそのワークショップのやつ自体が美術館でやるとかになって、結構そのアートの世界に今いろいろ他の各国を回ってやる中のアジアでこれ初めてみたいな、
うん、あ、なるほどね、
うん、
だから後にだからこれが映像作品になる
のかな、
のかもしれへんっていう、
なんかドキュメンタリーみたいにするんかな、
うん、だってタイトルがミシェル・ゴンドリーの世界一周展やからね、
う
ん、
そうそうそう、その世界一周っていうのがそのダフトパンクのその有名な、うん、アラウンド・ザ・ワールドやったかな、その年にかけてあるみたいなことやねんけど、うん、
でこれが世界一周巡回するして、そのワークショップを集めて映像にするっていうことなのか、うん、
かもしれない、
まあ、もしくはこの展示自体がこうミシェル・ゴンドリー的な世界を一周する体験になるっていうのはどっちなんやろ
う
な、これは。
うん、だから結構純粋に初めての人が来てもファンの人が来てもなんかちょっと肩透かし感があるかもしれない。
ああ、なるほどね、
うん、
確かにこのチラシにもホームムービーファクトリーっていうワークショップの説明に10人から15人ほどのグループで脚本作りから撮影まで行うプログラムですって書いてあるから、
うん、
一人で見に行くと
そこに入っていかなあかんっていう、
別の人とやらなあかんってことやもんな。結構それって割と何やろ、美術館とか一人で回るの好きな人にとってはハードル高い、
ね、絶対入られへん
からさ、楽しみ方ではあるしね、
確かに、うん、でその PV をインスタレーションになってるとこはまあまあすごかったんけど、
うん、
広い部屋にいくつもこう映像が順番に数字で順番になってて、こう順番に見ていってねみたいなんやけど、いろんな PV がカットされて、
うん、
全部にこう流されてんねんな、
うんうん、
だから一つのとこだけ見てると5秒6秒ぐらいでいろんな PV がどんどん始まんねんけど、
はいはい
はい、5秒ぐらいしたら下になんかカウントみたいなのついてて、で横に移動すると移動しながら全部一曲見れるみたいな感じやねんけど、
はいはい、それって音ってどうなってん
の？それがさ、そのシステムが面白かったんやけど、うん、入り口でヘッドホン貸してくれんねやんか、
はい、
そこに行くとセンサーでその曲が流れんの。
ああ、なるほど、ね、
うん、
それはまあまあまあちょっと
初めての体験でしたね。
メディアアート的なと言いますか、
うんうん、真ん中行くとバチバチしてて、バチバチバチと思ったら曲がバンって流れてっていう、こう歩いてね、
はいはい、
行く感じの、
はいはい、まあ今年はだからあれ今年だったっけな、あのヒカリエでデビッド・リンチ
はいはいはい
とかあった、今年だったっけ、
ヒカリエのデビッド・リンチ、
ヒカリエじゃなかったっけ、
ヒカリエもあったし、あそこもあったよね、ラフォーレかな、
うん、あれまあデビッド・リンチとかはさ、
うん、
映画監督であるけど絵描きとしてもまあ
そうやね、
言ったらこうなんつうの、別のとか同じ世界観をペイントに落とし込んだりとか
する、そうなん
すよ、まあ、いわゆるアーティスト、
そういう感じの見せ方なんかなとか思ったらちゃうかった。
ああ、なるほど、
うん、っていうのでね、
はい、
ただこれ1月までやってますから
長
っ秋はもうミシェル・ゴンドリエで向こう、トゲンビは、
ああなるほどね、
うん、
はいはいはい、
っていうことでしたね、
はい、じゃあこれ刻んでいきますか、
刻んでいきます、
はい、
2つ目のアートトピック、現代美術館でやってるそれこそ常設展やねんけど、
はいはい、
トゲンビの中の常設展が、
はいはい、
まあ、毎回こう変わっていろんななんていうのまとめ方で常設展を見せていくやんか、それ今回がコンタクツっていうタイトルで収蔵してあるものがね、いろいろこう出てきてんねん、これはめっちゃ良かったですね。
あ、なるほど、
さすがトゲンビと言わざるを得ない。
これはチラシを見る限り、
うん、
アーティスト名×アーティスト名っていう、こう2人組みたいな感じになってるけど、うん、これはどういう意味なんですか？
そうね、なんかこう一つ目のじゃあテーマはなんかこう言葉と知覚とか、
あ
でそれに合わせてこの作家とこの作家を罰っていうのはライバルとかなんかそう戦いじゃなくて、
うんうん、
合わせて見てみるとこういうのが見えますよみたいな、
はいはいはい、
それがまたすごい古い人とすごい新しい人とかを重ねてあったりして、ね、
デビッド・ホックニーと千葉雅也っていうのはもうかなり、うん、ホックニーは超70年代
だいぶ
80年代か
かな、
一番まさやっていう人は今の
Now です、私らぐらいやから
経験の、
そうそうそうそう、そういう感じで、うん、こういろいろ細かく分かれてて、でまたそれも分かりやすいし、すごい説明も、
うんうんうん、
いいですね。最近な、前も話したけど、どこの大きい美術館もせえねんけどさ、うん、ああいう章ごとにこう説明とかしてあるやんか、
うんうん、
あれがさ、なんていうんやろ、そのな、海外へのステートメントも一緒につけなあかんからなんか知らんねんけど、
うん、
すげえ難しかったり、なんか日本語的これ分かりにくすぎひんみたいなとこと出してるとこがな、
うんうん、
多いのよ、展覧会によっても。
あ、へー、
前の森火のやつめっちゃ難かったわとか、
うんうん、
なってくんねんけど、
うんうん、
いや分かりやすくて素晴らしかったです。
これは分かりやすい、
ね、作品もやっぱすごい良かったし、
うんうんうん、
そうそうそう、その中でね、やっぱ見たことあるなとかいう有名なもいっぱいあんねんけど、
てかトゲンビって4700点も収蔵品があるんだ、
すさまじいよね。
それがちょっと驚きや、
でっかい、あれ地下とかさ見えへんところにいっぱいあんねやろうな、うん、
だって開館20周年記念って20年で4700点も収蔵したんや、
うん、
景気がよろしいな、
どうなってるんでしょうね、
うん、東京都
かい作品いっぱいあって、
うん、
その中でさ、それこそ私らの世代の三瀬夏之助さんっていう山形出身の作家さん、
知らん、
いいね、うん、多分次のうちらの展示の斉藤くんとかの絡んでくるかもやねんけど、はい、斉藤くんとか知ってるかなと、斉藤圭介くん、画家のね、
はい、
三瀬さんっていう人の7メートルぐらいの、震災に関するね、
うん、
おそらく1点があるんですけど、
うんうん、
これがね、ものすごい素晴らしかったんで、
あ、なるほど、
絶対見てほしいなという。
ペイント？
ペイントです。
ああ、
うん、日本画やねんけど、パッと見も日本画なんか何なんかわからん。抽象的やけど、細かいところはよく見たら、具象的に街っぽくなってたりとか、
ああ、はいはいはい、
ものすごいいい作品なんで。
なるほど、
はい、これは絶対トゲミね、まあ、ミシェル・ゴンドリーに行く人も多いと思うから、うん、常設展外してあかんなと。
あれかな、東北画とかいうのを唱えてる人、
そうそうそうそう、
ああなるほど、うん、じゃあ斉藤圭介君もなんかちょっと関係ありそうやね、
うん、
このね10月の、末から、
はい、
山形出身の絵描き斉藤圭介君の展示が、
うん、
モグラグ次の展覧会なんでね、
そうなんですよ、ちょっと
東北の話にはなってくるでしょうねっていう感じで、
うん、そうなんです、そうなんです、
うんうんうん、
素晴らしかったな、これはね、コンタクツは行くべき、
コンタクツにはコンタクトするべきと、
うん、なんかもうコンタクツ9のミシェル・ゴンドリー1やった、私
今のトゲンビの比率、
うん、なので時間配分はねちゃんとぴったり持っていった方がいいと思う、
あ、
なんか常設展ってあんま見ずに終わったりするやん、
はいはいはい、
いや常設展素晴らしいですよ、
なるほど、
めっちゃ面白かった、う
ん、なるほどね、
はい、
はい、という感じで、
はい、
じゃあちょっと3つ目のアートトピックは、まあ、僕らもお世話になっています渋谷と代官山にあるあくび、
あくび、
うん、お土産をテーマにして、
はい、
まあ、いろんな海外から買い付けてきたものとか、
うん、
まあ、アートピースというかアート作品とか、まあ、あくび東京渋谷の方では毎月テーマを変えて、
うん、
展覧会をしつつそのテーマに沿った内装というか商品まで変えちゃうっていう実験的な店なんですけど、
はい、
そこが去年の、
うん、
ゴールデンウィークからターミナルっていう原宿にある大きい箱で、
はい、
AAT っていうあくびアートターミナルっていう、まあまあ、自発的なアートフェアみたいな
ことをやって
て、
そうですね、もう2回出させてもらいましたね、
そう僕らも出てるんですけど、うん、まあ、モグラグラジオでも何回か紹介してるんやけど、
はい、
まあ、かなり内容が良くて、
うん、
全国の今面白いペインターの作品が一通り見れるというか、
そうですね、いろんなギャラリーも入ってたりね、
そうなんです、
うん、
でこの AAT っていう言葉にあくびは結構こだわってて、
うん、
そもそもあくび東京がオープンした時に、
うん、
浜田らかを、
うん、
まあ言ったらこうアートキュレーターみたいな感じにして、
はい、
まあ、浜田らかとあくびがチョイスしたアーティスト の展示をちょっとまあ小規模やけど渋谷のあくび東京でやるっていう企画自体がアートあくび東京、
ほう、
略して AAT っていうシリーズなんですよ、
はいはいはい、
でそれのこの AAT をこう引っ張って、まあ、そのあくび、うん、じゃあくびアートターミナル AAT、 さっき言ったやつとかもやったんですけど、
うん、
この秋にですね、3つ目の AAT が出まして、それがあくびアートチケットっていう本なんですよね、
はい、
今手元にあるんですけど、
はい、
あくびとあの大都会って、
はい、
あれなんつったらいいんですかね、
ギャラリーと恵比寿にあるギャラリーバーカフェかな、
うん、と、まあ、出版もやっている大都会とで、うん、まあ、このあくびアートチケットっていう本をこの9月の20日に、
はい、
発刊したんですけど、これが通販アート通販カタログみたいなことになってて、
ほう、
そう、この本の中に13組の、うん、京蔵くん、あくびの川辺京蔵氏がチョイスしたアーティストの、
はい、
まあ、作品が載ってる、まあ、カタログ本なんやけど、
そうだね、
こう巻末に、こういう今
なんですけど、なるほど、なんていうのこの
手紙を書く宛先みたいのがあって、はいはいはい、
通販とかでほんまにこれに書いて何番が欲しいですってやるやつ、何番が欲し
いみたいな、で全国配送費いくらみたいなのも全部
通販カタログや、
通販カタログなんですよ、
なるほど、でチケットなんですね、
そう、このまあここに掲載されてる作品は全部この本を通じて購入が可能で、
ほう、
でまあこれをで、まあ、なんていうんですかね、作品を購入することで、まあ、ちょっと日常にアートを取り込む、うん、まあ、チケットに
この本が、
うん、なればいいかなというコンセプトで作られてまして、
へ、
私沖中も、
はい、
マセキを
その一人に、
ちょっとね一人に選ばれておりますけど、
素晴らしいですね、
この夏俺が悶絶しながら書いた50秒の新作キャンバス作品がね購入できますんで、
ね、これのためだったんですね
そうそう、よかったらって感じ、
前回悶々と悩んでたもんね、そうそう、トピックの時に、
そうで、これの関連で、まあ、ちょっともうほぼほぼ終わっちゃうんですけど、9月28日まで、9月20日その発売日から9月28日までの、まあ、1週間、
うん、
まあ、横浜創造都市センターっていうところで、はいはいはい、まあ、ここに載ってる作品が全部まあ生で見れるグループ展が、
横浜なんやな、
そう、まあこれ横浜トリエンナーレの関連イベント、
ああそうなんや、
けど、
なるほど、
そうそうそう、それでまあ催されてまして、
へえすごいね、そう、
まあちょっとアーティスト紹介だけしとくと、
そうそうたるですな、
まあ、あくびにまあ関わりの深いというか、
うん、
アーティストが多いんですけど、浜田らかで、片山隆、
はい、
継承力でいきますけど、はい、花正義、谷本光隆、ヨハン
、
下の名前ちょっと読めへん
ね、ヨハンね、
まあ、あれですアンチストロッツとかやってたね、
ほう、
でメイサさんトーレット、
ほう、外国の人も入ってんねんな、そう、すごいね、
ごめんなさいね読めなくて、あと京太郎さん、
京
太郎、池谷
史郎、はいはい、
赤松人で、
おお、
そして後藤五郎、池江ゴンゴン、
ああゴンゴンさん、
そして勝俣秀之、
勝俣さん、
佐久間かなめ、
はい、
沖中という13
人になってます、なかなかあれだね、幅広いね、
幅広いけど、まあちょっと何かこうある種のこうあくび的共通性も感じなくはないというか、そ
うですね、うん、
なんかまあこうインテリアとして飾れる作品が多いんじゃないかなと、
なるほど、
ファインアートというかね、
へ、
感じがしますんで、ぜひ
これ値段も書いてあるの、
値段も全部作品タイトル制作年、あとどういう画材で書いたかっていうのとともに値段も全部
すごいですな、
全作品載ってますんで、よかったらこれまあ今のところあくびですけど、まあ、徐々にこの本自体が手に入る機会は増えてくると思うんで、一回見てもらってね、まあ、こういう試みもあると、
すごいね、
うん、
まあ、これからどんどん2-3と出ていくんかな、
いやちょっとまだ分からへんけど、
これ次第かな、
うん、まあ言ったらさ、まあ、先月のアートトピックでも言ったし、まあ、今めっきり話題のビクションとかはじめ、はい、その、うん、なんていうの、同世代 そのアートの捉え方の違いみたいなものが、うん、やっぱこう先行世代っていうか俺らよりも前の世代の人たちはちょっとやり方も見せ方も感じ方もちょっと変わってきてるんじゃないかなっていう空気がまあちょっと感じてて、まあ、この本もその試みの一個じゃないかな
って、そうやね、
うん、
なかなかありそうでないもんねこういうのって、
そうやね、
逆に本っていうのがまた今なんかネットとかではたまに最近よくあり、
うんうん、
たまに最近よくって何やろな、ネットではよくありますよね
たまにね最近
これ何円ですっていう、ね、
そうそうそうそう、
それがまた本になってチケットっていうのもいいかも、う
ん、まあなんかねこれお手紙を書くっていう体でこうやってるあたりもちょっとこう可愛らしいっていうか、うん、
なるほど、
やっぱりちょっとこう紙にすることで温かみが、ね、ネットよりかは出るし、
うん
うんうん、なんかこんだけなんつうのこうまあいった本作るのなんて金もかかることやから
さ、そうやな、
これを
カタログとしてまとまってるとそれだけで本自体がまたかっこよく見えるし、
そうまあいったら
物感もいいです、ね、
これをそう物にするっていうことに対するそうなんつうのこの主催者のあくびのこう、うん、
心も意気
心も意気
心持ち
と心意気が足した
い、はい、
心も意気みたいな
心も意気みたいなものがガツッと感じますね、
大正後期のなんか思想家みたいな心も意気みたいな心も意気
の、
あの著書みたいな、
はい、
感じもしますけど、そうそうそう、まあなんかいい動きがね、
うん、
まあこうそうなんていうの どっぷりがっつりこうアートど真ん中っていうところじゃないところから出てきてるのが、
うん、
まあ今かなって思うし、まあ、可能性を感じるなってい
う、そうですね、
意味でこれいこう、
分かりましたじゃあこれは4つ目のアートトピック、
はい、
現在3331アーツ千代田ですね、はい、行われております、メインの展示ドミューンです、
はい、
ドミューンユニバーシティオブザアーツ、
オブジーね、
オブジーね大丈夫それどっちでもいいねもう9月の20日から11月3日まで、
うん、
あの皆さんご存知ドミューンが3331の方に移動して、うん、スタジオごと移動して
期間限定でね、
はい、アートプロジェクトを始動しました、
はい、
アート大学を開校、
うん、
だからそっちでアーティストのインタビューを行ったりとか、
うん、
で行けば直接そこで、展示も見れると、
うん、なんかちょっと軽く読むと100組のアーティストの100個のインタビュー
をやるって書いてあるよな、
書いてるよね、
それのとりあえずあの代表的なまず20人が、展示が作品が展示されてて、
うん、
でいくつかはもうインタビューも上がっていると、
はいはい、
もうその20人に関してはプログラムも決まってていつ誰のが流れますよっていうのがあんねんけど、
うん、
もうこのそうそうたるメンツやからさ、
まあ、かなりトップランナーが揃ってるっていう、
そう、
まあ、ほぼ名前少なくとも名前ぐらいは
みんな知ってる、
みんな聞いたことあるんじゃねえかっていう人たちばっかりですね、
ばっかりやね、もう簡単に説明すると相田誠さんとか、じゃあ継承略で相田誠さん、アメヤさん、小谷元由子さんとか、小林正人さん、うん、チンポムリ、田波さんにっていうね、
うん、
矢野部さん、毛利優子さん、森山大道さんもすげえことになってる、
横尾忠則、河原音、
この人らのインタビューがガンガン上がっていくって考えるとちょっと楽しみ、
うん、岡崎勘次郎さんもあります、
ね、そうなんですよ、結構幅広くて、
はい、
私この小林正人さんっていう人昔から好きやねんけど、全然そのメディアとか表に立ってるの見たことなかったからちょっと衝撃、
はいはいはいはい、
楽しみやなと思って、
まあこれはだからさっきのトピックと絡めて話すとさ、
うん、
まあ言ったら3331っていう建物自体がまあ言った東京都がまあ作った、東京都やんな、あれ
多分分かる、千代田やから千代田区が頑張ってんじゃないんかな、
でも一応これ文化庁の文化事業の一環でもあるわけないけど、
ほうほうほう、
その
そうですね、
あの何ていうの、まあ言ったらアート、現代アートど真ん中のまあ若手のアーティスト、あのギャラリーがまあ言ったら一個の元小学校の跡地に集結してる場所において、
うん、
まあ言ったらインターネットっていうか、まあ、ウカーさん、ドミオンを主催してるウカーさん自体はまあグラフィックデザイナーとしてまあ90年代から、うん、まあなんやろうな、俺が大学生の時に最もリスペクトしていたクリエイターなんですけど、ウカーさんは本当に、うん、まあ言ったらクラブカルチャーから何から何までも本当に、まあって言ってもアートとはまあちょっと距離を置いた初期は活動しつつ、
うん、
まあでもやっぱり
離れずたまに展示したりするよね、
うんうん、まあ、展示するときはニューヨークやったりとかしてましたけど、
うん、
まあ、そんな、まあ、何やろう、アートがっつりアートサイドから見たらこの人はインサイドなのかアウトサイドなのかがなかなかこう表現がつかん、
鼻つきにくい感じのことですね、
うん、まあ、というかそういう領域というかカテゴライズを完全に越境していく人が まあ、この3331という場所でドミューンっていう、もう今メインでやってることをぶっ込んでいくっていうあたりが、これどういう見え方がしていくんやろうなっていうのが
結構楽しみです。結構なんかびっくりした。合わへん、なんか自分の中でドミューンと3331全然繋がらへんかったから、
うんうんうん、
へえと思って。
でもね、なんか俺あれなんですよね、このまずタイトルがね、
うん、
ドミューンユニバーシティオブジアーツやんか、
うん、
これをまず見た時にパッと最初に思い浮かんだんが、うん、もう結構前やな、だから俺がまだ関西いた頃なんで、下手したら10年近くなっちゃうかもしれないですけど、
うん、
前にあのキリン、違う、サントリーミュージアム、
はい、天保山
じゃない、じゃない、
じゃあ
心斎橋の
はキリンやな、
キリンか、
うん、
キリンであ
ったな、美術館、
あのディスコユニバーシティっていう、
ほう、
あの企画があったんですよ、ほうほう。これはあの田波さん、田波圭一を DJ にするっていう、
はい
はい、イベントで、宇川さんが仕込んだんやけど、
うん、
まああのその頃にちょうどあれねんな、田波さんが京都造形大学 の, あのデザイン科の、
あ、教授、
教授で、
はいはい、
あの宇川さんを大学に招いた時期で、
はあはあはあはあ、
なんかこう
教授がいきなりすごいことやり始めたでみたいな感じの時や、
そう、なんか知らんけど宇川さんってアートっていうのと、
うん、
美術系、美術大学、
はいはい、
そのアートイコール大学みたいな、うん、認識があるというか、そういう出し方の方がハマるっていう風に多分宇川さんは思ってはるんかも分からないけど、まあ、いわゆるあのアカデミズムっていうか、
はい、
そういうものの領域やっていうアートは、
うん、
アカデミズムの領域として捉えてるんやろなっていう感じがするんだよな、宇川さんっていうその人にしてみたら。
なるほど、
うん、
だからこうユニバーシティとか、
そうそうそう、
アート大学と名前をつけて、
うん、
なるほどね、
うん、だからまあなんていうの、現在進行形であるまあビクションも含めて街で起きてるアートっていうのは、うん、まあもちろん宇川さんは完全に捉えてると思うんやけど、うん、その上で、まあ、例えばまあこの最初の20組 の, あの顔ぶれを見ても、
うん、
そのいわゆる現代アートをモダンアートとかコンテンポラリーアートみたいなことに言われてる人たちと、その今の若い人たちをこう接続するときに、まあちょっとこうなんていうんですかね、こうまあもちろんこのアーティスト個々のまあ長い歴史というかさ、その やり続けてきた間でこう考えていくこのなんていうの、その人の歴史っていうか考え方みたいなところとかを、まあ割とこうなんていうの、インタビューという形式で紹介する際には、うん、やっぱりちょっと何かしらのこうバラエティ番組ではないっていうかさ、
そうやな、
なんかその知識を共有する場というか、うん、そういうアカデミックな感じにするべきじゃないかみたいな感じをちょっとこう思いますけど ね、
なるほどね、
このタイトルに、うん、まあ、ドミューン自体はさ、うん、その90年代とか、まあ、僕らが大学生やった0年代初頭ぐらいまではもうアート系とかカルチャー系の雑誌がもう結構全盛期で、
うん、
その頃の、まあ、言ったら空気、その頃に書いてた人たちとかを、うん、まあ、あの初期はユーストで、今は YouTube やけど、
うん、
ネット配信することによる、まあ、言ったらインターネットの中のまあ雑誌的なものやったから、
はいはいはいはい、
ドミューンっていうものは、まあ、俺の捉え方としては、
なるほどね、
うん、
なんか自分が大好きやったその雑誌のことをさ、こうやって今の私らの年代が語る時もさ、
うん、
いやあの雑誌が全部教えてくれたねみたいなさ、
そうそう、
言い方もするやん、
知らんもんに出会える、
そうそうそう、そのそこから学ぶというか、勝手に気がついたら学んでる感じとかも、
うんうん、
その大学っていう付け方とかも面白いですよね。
そうね、だからこう学びのヒントがやっぱり雑誌とかって散らばってたし、
うん、
まあそれをこうグッとこうアートにこう焦点当てた場合はユニバーシティオブジアーツになんねんなっていうタイトルが。
でも確かに無料で映像配信してる中でこういうくくり方って大事やな。
まあそうね、
うん、大学と決めてやるってなると、なんか勝手にやけど、なんかたくさんこの人もこの人もこの人も見たいなみたいな、自分でプログラムを選んで授業を取るじゃないけど、
うん、
みたいな心持ちになる気がする。
うん
うん、ただのバラエティってさっき言ってたけど、それやとちょっとなんか好きな人だけチェックして終わりそうやけど、
そうなんかこうバラエティ番組にしちゃうとさ、うん、やっぱこうバラエティ的な面白さにアートがどんどん落とし込まれていくから、ちょっとなんていうかこう、まあ言ったら極端なアートが紹介されがちっていうか、
見え方変わってしまうもんな、
まあ、こう まるでとある番組をすごい批判してるみたいですけど
いやいやいやいや、
まあ、そのとある番組をあのね中心にやってる人もあ3331に入ってるんで、これ結構なんかあのあれですね、なんかそういう意味じゃ結構いろんない
ろんなとこぶっ込まれてる、
いろんなおもろさが3331に集まっちゃう形になるけど、
そうですね、
まあなんとなくまあ俺は個人的にはちょっとまあ何やろな、なんかこう実質的な距離よりもなんか心の距離が3331にありすぎて、なんかなかなかこう何回かしか行ったことないっつうか、3、4回3331行ったけど感じる印象がいつも一緒やからな、なんかこう微妙なんですけど、
うんうん、あそこはあそこ独特の雰囲気あるもんね、
うん、まあちょっと久々にあれですね、大友克洋原画展以来の
ちょっと
楽しみ感はありますけどね、
うん、いやこれはねプログラムみたいなと思ってますね、
はいはい
はい、
という感じで、
はい、
じゃあそれでこれか、
そうですね、はい、じゃあ6個目のアートトピック、
すごい
刻んでいくね、うん、同じく3331内にありますアイランドメディウムで、メディウム、
うん、
開催中浜口さくら子さん個展私がまだ温かいうちに、
はい、
さくら子ちゃんの展示、
アイランドですよ、
新作展示なんですけど、
うん、
いやもう素晴らしいですね、さくら子ちゃんのこと紹介するのいつもそれになってしまうからあれなんやけど、
うん、
こんだけまめに展示新作展示をガツガツしてるんやけど毎回新しい発見があるというか、
うんうんうん、
毎回変えてくる、
うん、
何やろうな、書き方とか雰囲気は一緒やのに毎回新しいって思えるっていうのがすごいなと、奥地さん見ました？
まだ行ってないです、ね、
まだこれね、
まあ、心の距離が遠いんで、
あそうやった
あのさ桜子ちゃんとは超近い、
ね、そうやね、うん、これは10月12日まで開催中なんで、うん、皆さんそのドミューと合わせて行ってみたらいいと思うんですが、
うん、
いやこれね変わるものなんて一つもないっていうね文章がね、
文章書いてあるの、
書いてあるんですよ、
はいはい、
あと私がまだ温かいうちにっていうのはここにも書いてあるんだけど、確かマリリン・モンローの言葉やったみたいな、
あ
この桜子さんのね導入文が載ってるんですけど、
はいはい、
これもまた良くて
なるほどね、桜子ちゃんこれでもなんか評判いいですね、
うん、素晴らしく良かった、なんか家をちょっとテーマにしてるっていう感じで、
だってもうこのフライヤーのさ、
うん、
メインビジュアルからしてもさ、
うん、
なんか椅子に人の顔と長女が飛んでるんやけど、
うん、
こんなパッキリこう三点透視図法で椅子描く桜子ちゃん自体めっちゃ新鮮やから、
ね、うん、
ちゃんと立体感あると思って、
そうやね、衝撃、
構造的と思って、うん、
でその家って家の中というか、
うん、
何言うの、小さい時さ女子はやってたリカちゃんハウスとかシルバニアファミリーの家をこう開いて見たみたいな、
うん、
こうちゃんとなその三点透視の中の感じとか立体感とかね、うん、床と天井とかさもうなんかパラダイスがね家の中に詰まってたよ、
ああマジですか、
はい、
珍しいよな、なんかやっぱちょっとこう心境の変化があったんでしょうね、
きっとね
今日はなんかあのいろいろ含みが多い、
うん、
あのポッドキャストになっちゃってるかもしれないですけど、
うん、まあ、新居なんかね家建て替えねんって浜口さくら子さんが、うん、教えてこうやってねギャラリーの人が家建て替えるからそれに合わせて家についてきっと書いたんやろ、
あなるほどね、
うん、
まあじゃあ建て替えた家ではぜひね、あのもう話題のアート番組アートでアーホをねぜひみんなで見るといいと思いますけど、はい、
すごいななんか今日、う
ん、なんやろな、なんか、うん、まあなん、うん、そんな感じですか、
奥さんがどんどん含みを持たせていきますね、
うんうん、まあ、やっぱねあのなんて言うんでしょうね、まあいろいろこう面白い動きが方々で出てるなっていうのは結構思いますけどね、
うん、なんかアートって いろんなところでいろんな風に消化されて、いろんな持ち上げられ方だったり、うん、展開だったりがあるから、
う
ん、特にこんだけ多様化するとな。
いやだからその方がいいんですよ、その方が健全ですよ、うん、やっぱいろんなもんがいろんな形で見て、いろいろ個々にこ こう見せた方がいいんじゃないかと思ってやってるけど、うん、必ずしもそれは全部俺はいいとは思わへんかったりするっていう意見を個々に持っていって、そっからやっぱなんか俺がいいと思うアートの形みたいなものっていうのを個々が探していくぐらいにはやっぱりこう発信はされていかないとダメだと思うんで、うん、
だから今すごくアートがもううなぎ登りじゃというか、こうワーッと来てるってことだよな。
いやどうなんやろ、世間一般ではどうかちょっと分かんないです
ね、分からへんな、
う
ん、
でもまあちょっとこの前僕は別でやってるブラックアイチューンっていうやつで、うん、ビクションの話してた時に触れたんやけど、うんうん、そのビクションの最大の功績はやっぱり 1,2、はい、万人来たっていうことなんですよ、
うん、
そのこういういわゆるストリートアート的なものを、うん、のこう、まあ、規模もかなりでかかったけど、うん、まあ、情報発信もうまくいってたっていうのもあるけど、それによってやっぱ1万人っていうその潜在的なこう見たいと思う人たちをこう数字で掘り起こしたっていうことに、やっぱりこう今後何かこう派生するもんがあるんじゃないかなっていう気はしてますけど、
ね、確かにその1万人とかいう数字が分からなかったら、どんだけ大きいことやったって通じない人たちもたくさんいるし、
うん、
それを知ることでなんていうの、倍倍倍ってこうどんどん増えていくっていうことにもなるやんね。
そうまず作り手側がさ、
うん、
俺がやってることは1万人の人たちマックス、まあ、まだいるとはいえ現状マックス1万人ぐらいの人たちは楽しめるかもしれへんって思えることがまずでかいし、うん、
なるほど、
来る人たちもさ、その最初1500人からのオーダーやったビクションが1万人になった時ってこの5000人超えたあたりからってなんかやっぱりこう、うん、何かこう熱いものが盛り上がってるっていう情報によってこう帯びた熱っていうのがあるやんか。
あるある。
だからつまり来る人もさ、あこれは1万人来る行くイベントなんだみたいな、
うん、
俺もこれ好きやったみたいなことを言っていいんだみたいな、
なるほどなるほど、
ことの強さにもなってくると
思うんで。そうやな、
うんうん、これっていうのはやっぱこういろんな文化みたいのがやっぱこうドーンとでっかくなる時にはやっぱり受け取る側もやる側もこう相互にこうなんていうの感じていくつか、
そうやな、
それって結構大事かなっていう、
巻き込んでいくさ、この盛り上がりの熱みたいなもんやんな。
そうそうそう、
はいはいはいはい、
だ結局さ、この俺この絵もうほんま最高にこれで世界を変えてやるみたいな感じでいくら絵を描いても、
うん、
いざ展示してもまあせいぜいこうそんな数百人のレベル、うん、オーダーでしかこう見せれへんのが一般的な中で、
そうやな、
1万人とかってなってきたらやっぱそれによって本当にだからその絵1枚の絵で見た人の意識が変わる可能性っていうのはあるわけやし、
本当そうですね、
それっていうのは本当に世界が変わることなのが一個なんで、うん、
すごいことやったんやな。
いやこれはなんていうの、大いなる種として、
うん、
ここでに関係した人とか見に行った人とかっていうのは結構こういうことがあるっていうのを前提にいろいろ動いていくべきじゃないかなとは思いますけど、
う
ん、
そうやな、
個人的に参加した身としては
日本中にそれこそ秋ビル秋屋なんて何でもあってさ、地方がああいうアートのさトリエナビエンナーレとかやってるののさ、
うん、
ああいうのにもちょっとつながっていきそうよね。なるほど、
うん、そこで今日の最後のやつい きましょう、
はい、7個目のアートトピック、先週のねラジオをお聞きの皆さんはもうご存知かと思いますが、アートコア対談でおなじみ野村康夫さんの個展、はい、パラダイム
エクイノックス、
はい、が新宿眼科画廊で行われておりますと、
はい、
10月1日までなんでね、
もうすぐ終わっちゃいますけど、
終わっちゃうんですけど、まあさすが野村くんという、
うん、
細かいコンセプトにしっかりと裏付けされた、
うん、
クオリティの高い作品がぎっしり詰まっておりました。
まあ、この野村康夫という作家はだからモグラグラジオを聞いてくれてる人にはもはや説明不要な人だとは思うんですけど、
うん、
特にやっぱりあれですね、去年ぐらいから
そうですね、
はっきりと自分のやることを明確に表してそれに向かって今走ってる真っ最中の、
うん、
まあ、前回の モグラグラジオでも本人も言ってましたけど、
はい、
今年1年間、
はい、
やってきたことの、まあ、集大成として今これが展開されてるんですけど、
はい、
まあ、そのやりたいことの方向性っていうのは、まあ、はっきり言って現代アートにで勝負するっていうこと
です。もうまさに
この人はもう完全にそのいわゆるコンセプトとか、
うん、
コンテクストとか、
はい、
何でしょう、そういうそういったもの、まあ、はい、言ったらアカデミックなものも含めて、うん、歴史とかその今ニューヨークの現状とか、
うん、
のアートシーンの現状とか、まあ、いろいろなものを全部こう吸収して、
はい、
次の現代アーティストの一人として
本当そうです、
あの成功するべくもう明確にそのそれに沿って行動をしてるっていう、
もうひた走ってますね、
うん、
そこに彼のこのもう超絶技巧の細かい神経と絵のうまさがもうドーンと乗っていってるから、
で今まではその超絶技巧職人肌的なあの技術と、
はい、
その小難しいことを考えるのが好きっていうのと、
はい、うん、
あと人がいいっていうのが割とこうどううまいこと重ならんくて、まあいろいろな活動をしてた人やねんけど、はいはいはい、あのライブやったり、まあ、フォレストリミットやったり、
ね、
20点で映像とかやったりとかしてたんやけど、
うん、
それが一個に合わさった時にそこには現代アートがあったっていう結構どんだけ遠回りしてそこ行くねみたいな感じの人ですけど、
うん
うん、
いやでも素晴らしかったですね、
うん、
まあ、簡単に説明するっていうのが難しいねんけど、フラクタルとか
今
回は個数の方程式をアートから解き明かすとか、
そう今回はフィボナッチ数列っていうやつを基本に作あのペイント作品を作ってて、
はい、
結構まあなんやろなんつうのもう本当にすごい数列推しなんで、
うんうん、
俺見に行った時にあフィボムラナチオさんですかって言ったんですけどフィボムラナチオさん元気ですかって言ったんですけど、
すごいっすね。
まあ結構あれですよ、あの今結構強いと思いますよ。だからその、うん、ノムさんがそのフィボナッチとか数列とか数式とか、うん、まあ言ったらこうアートがっていうかペイント作品を美しいと感じる時の人間の知覚のされ方みたいなのを科学的に分析するっていうこと自体が、
うん、
あの人の好きな視点なんで、
うん、
それで自分の大好きなペイント作品をそれに基づいて書くなんてもう楽しいでしゃあないと思う
な。そやろな、もうハマったやろな、バチーンってついに
バッチン来たやと思うよ、
うん
うん、でこれがね意外なところでね、
はい、
あのアニメーション作家の坂本翔太君がね、
うん、
これすごい評価してるってい
う
か、この前だから翔太君が最近野村さん面白いよなって
言
って、でまあ翔太君も割と数学とか好きやし、
うんうん、
割とそっち系もいけるというか、
アカデミックなんとかがあんまり好きじゃないのかと思ってたな。
いやもともとそういう素養があって、うん、でもそれをまあ超えるのはギャグとか笑いとかっていうことから、うん、あの人を悶絶しながらものを作ってるタイプの人なんで、うん、なんか翔太君が野村君をおもろいっていうのがおもろいなと思って、うん、は言いますけど、まあ正直だからその展示物はものとしては本当に完成度がむちゃくちゃ高いし、
うん、
その展示も上品やねんけど、
ね、
まあ個人的には若干鼻につく部分
全然もうバッチリやわ。
あったりはするんですけど、まああのめっきりこっち方面に行ってから着る服も、
うん、
髪型も
せやなな
んかまとう空気すら変わってきてるんで、
そうですね、上までシャツのボタンピシッと止めてね、
そうそう、うん、それ自体が逆的に俺は面白いなと思ってますけどうん、うん、
でもまたすごいいいとこがもう毎日いて誰が行ってもきっちりもう説明してくれるところが、
そう、
まあ、それがないと分かりにくいっていうのもあるけど、
そうだからあの今回眼科からを全室使ってて、うん、全部で、5部屋あるのかな、4部屋か5部屋か、
そうね、
全部使ってんねんけど、あの本人が言ってたけど野村くんの解説付きツアー、
うん、
マックス40分いけるらしいです
いやいやいや
40分
どころじゃすまんで何時間でも喋ってるわあの人、うん、すごい、
まあなんかすごいあのそのまあ俺は個人的にはさっき鼻につくって言っちゃったけど、
うん、
綺麗、美しさはありますよ間違いなく。
素晴らしいですね、
うん、なんつうかやらしいぐらいにある、
うん、
本当に。あとやっぱ作品はそのペイント作品はその表面の美しさとかっていう意味においては、うん、完全にワールドクラスやと思うし、うんうん、なかなかここまでこだわりも絵描いてる人も少ないと思う。
私もそう思う、うんうん、
そこはすごいなっていうのは
本当そうですね、うん、このね展示間に合わへんかった人も11月かなウルトラ、
うんうん、
私らも昔出したことがあります、
スパイラルであ
るウルトラっていうのが前期後期とこう2回期あるんやけど両方別のところから出してもらうことになったらしくって、
うんうんうん、
そこでも見れると思いますんで、
そうなんですよ、
だから注目してみてください。
そのなんていうの科学的に、まあ、本人もその前回の対談でも言ったけど人がものを考えるってなった時にそこから派生したのが科学、うん、の一つが科学で一つがアートっていうことになってきたんやけど、
うん、
まあね偶然、まあ、僕もたまに出す僕大好きなあの E テレの100分で名著、
はいはいはい、
が今月が般若心経をや
ってます、はいはいはい、
まあ、般若心経的に言えばだからそのいわゆるその空と呼ばれるその人間には到達できない、まあ、その世界の全てがある一個の法則みたいなものに、
うん、
まあ、到達するための手段なんですよね、うん、美術も技術も科学も。でまあ般若心経はその先にはないって言ってますけどねその一個のだからその本当にそれを突き詰めていった時に、
うん、
科学もアートもいろんな文学も全てがこう到達する一つの真理っていうのは果たしてあるんだろうかみたいな、
うん、
でもまあそれがもしあるって分かった瞬間にそれはなしになる
っていう、うん、そう
だ
な、
それ自体が概念やからっていう意味で言うと、まあそれをまあ探求してる、
そうなんですね、
菩薩野村康雄ですよ、
はい、
いや僕Eテレめっちゃ好きやな
Eテレの人みたいになってる、うん、いやすごいですね。
だからそうそう、だからそのすごいなんつうのアートっていうかアーティストっていろんなやり方があると思うやんか、
うん、
そのこうやってリズメリズメで自分追い込んで追い込んで、でも最終的に一枚の絵っていうのはもうそこに収束していくしかないから、
そう
やね、とりあえずのゴールみたいなものっていうのはその一枚を完成させることで、
うん、
絶対起きんねん、形になっちゃうねん絶対、
はいはいはい、
今このノムさんって今34歳か5歳ぐらいの人間の今考えうる全てのことが一枚の絵になるんやけど、うん、それもだから別にもうできた瞬間にもう過去のものになるから、
うん、
次の一枚っていうのは多分同じような考え方はあるけど、
う
ん、ちょっとずつ変化もしていってるし、
ね、
っていうのが面白いんで、
うん、
そういう完成された一枚一枚の積み重ねでしかやっぱりちょっとこうなんつうのノムさんも自分が追い求めてるものには到達できひんというかのであろうから、
うん、
だからそれのまあ言ったらここ2年ぐらいのもうとりあえずのゴールとしてはこれ必見かなっていう、
本当に、
うん、特にノムさんの過去の活動を知ってる人とかっていうのは結構なんか
衝撃やと思う、
衝撃受けるよね、うん、うん、し逆に言うとだからこれをきっかけに野村康雄っていう人を知った人がノムさんが過去何やってたかを見るとまた衝撃やと思う、
うん、面白いと思いますね、うん、
そうそうそう、すごいカオスなもんから一個こう立ち上がってきたもん、
うん、
塔のてっぺんにある展示って感じがするんで、なんか結構ねこれはだからこうノムさんはここに真理があるみたいなこと言うかもしれないですけど解説で、うん、
はい、
っていうよりそんなことを言ってるの村くん面白いなっていう
最高や
のがあの楽しみ方の一番いい楽しみ方やと思うんで、
いや本当面白い人やから、
あの、うん、こういうペインターもいるっていうこと、
うん、
はい、見に行ってください、
よろしくお願いします、
はい
以上9月のアートトピックでした、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、エンディングでーす、
はい、
太田です、
じゃあちょっとインフォメーションをよろしくお願いします、
10月はモグラガレージ本体の展覧会はお休みです、
はい、
でお休みなんですが、うん、ビッグイベントが、
ビッグイベントが
待っております、
はい、
私たちモグラガレージが選出した作家の展示をフランスマルセイユと 瀬戸の方である展覧会に参加します。
はい、ということで、ルデルニエクリっていうね、
はい、
まあ、90年代後半から活動してる、まあ、シルクスクリーンを使ったアート本を作る、まあ、アーティスト集団、まあ、タコシェとか行ったら売ってますけどね、超重厚なアート本を作る人、
はい、モグラグマガジンのモグラグボリューム4にも私たちが紹介させていただいてます、
はい、そこのドンことパキートボリノが結構気合を入れて去年ぐらいから仕込んでた、まあ、マルセイユと瀬戸というところにある美術館2つを使った大規模な日本人のグループ展、グループショーの2の1つ、マルセイユの方にモグラグとして出展すると。
そうですね、
まあ、これはマンガロっていうタイトルで、
はい、
まあ、ガロ以降のアンダーグラウンド出版社を中心に、まあ、さまざまな展示を展開するという、なんでしょうね、アンダーグラウンド出版の今みたいなのをフランスの人たちに紹介する展示で、もう一個の
展示が
瀬戸の方が
ヘタウマっていうタイトルで、
はい、まあ、何組かな、結構多いです
けど、いや、めっちゃ多い、30組ぐらいいるんじゃないですか、うん、
結構大御所からまあ、僕まで
僕まで、
まあ、日本の、まあ、いろんなアンダーグラウンドというか、まあ、なんていうんですかね、こうフランス人的に見てこうヤバいっていうアーティストを、まあ、本当に、まあ、今日の本編的に言うと現代アートとかストリートアートとか関係なしに、あと漫画家とか彫刻家とかペインターとかそういうジャンルも全部取っ払って、パキートおよびデルニクリが好きなアーティストの展示っていうのがあります、
はい、まずマンガロの方が10月16日レセプションパーティーでスタートして2月まで、
うん、
でヘタオマの方が10月17日レセプションパーティースタートの3月までやってます。
はい、というわけなんで、まあ、結構期間も長いんで、この10月秋から来年のまあ春まで、
はい、
もしフランスのマルセイユ方面に行くことがあったら、ぜひね、ちょっと見に行っていただけたらなと思います。
はい、
で、ちなみに我らモグラグは、そのオープニングに合わせて、まあ、吐沸します。で、向こうで、まあ、ちょっとヤバい人たちと飲んだり、
ライブペイント
したりしながらも、我らの、なんつうんですかね、まあ、これを読んでもらうきっかけになったアートブックモグラグなんかをね、パリジェンたちに、パリジャンたちにも売りまくったろうかな思って
そうですね、
日本から来たヤバい物あるよってなもんでね、うん、行商に行ってきますんで、またそれもね、帰ってきたらモグラグラジオの方でね、ちょっと土産話なんかやりたいなと思ってますんで、
はい、
ぜひお楽しみに。まあ展示はちょっと後半までないんで、ちょっとお待ちくださいという感じで、まあ京都モグラグの方は10月もバンバン
週替わりでやっていきます、はい、
そちらも要チェックしてくださいというわけで、モグラグラジオボリューム247でした。
ありがとうございました。